アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは、パーソナリティの浅田渡でございます。はい、本日は9月の9日の火曜日、今週9月の9日、から毎週火曜日、この月ね、9月の月4回に分けてですね、このチッコアークで行われている月例トークイベントの公開収録の模様をお届けしたいと思います。このトークイベント、アークトークコンピレーションというアートと社会の関係を探るイベントなんですけども、いろいろやってきまして、かれこれ17回目でございます。この17回目に行ったのがこの8月の23日の土曜日に行った、内容なんですけども、これテーマ、地域に仕掛けるアートアクティビティカラホリ編とややこしい名前ついてますけども、何の話やと言いますとですね、大阪にあるカラホリっていう街、皆さん知ってますかね。こっからが本題ですね。とにかくトークイベントの内容を今からお届けするわけなんですけども、大阪にあるカラホリ、カラホリという街知ってますかね。駅で言うたら谷町6丁目あたり、谷町線の谷町6丁目あたり、もしくはもうちょっと、そうやな、もうちょっと西に行くと長堀鶴見緑地線の抹茶町とかね、あのね、あたりですよね。で、そのカラホリという町で毎年開催されている公募作品による町アートイベント、カラホリ町アートの事例から、この方いろいろやってる方でですね、ご自宅で開校された二条大学の話までということなんですけども、この方、梅山康介さんという方をゲストのお呼びしております。カラホリ町アートの副実行委員長で二条大学学長、まず二条大学の方がどっちかというと名前的には気になりますけどね、自宅で開校されている、自称大学、的コミュニティでございます。で、今回、基本的にはですね、メインはカラホリ町アートの話をいろいろしていただくと、最近もういろんなとこで街中ので展覧会やってます。有名どころで言えば、そら、ね、横浜トリエンナーレとかあったりとかね、新潟の越後、つまり、トリエンナーレがあったりとかね、いろいろやってます。本当にね、いろんなところ、最近、チッコアークの、スタジオにも、遊びに来ていただいた、琵琶湖ビエンナーレのね、方とかもね、最近お越しいただいたんですけどもね、琵琶湖ビエンナーレとか、神戸ビエンナーレとか、そういうふうな、まあ、割と大きい、ね、やつもあるし、もっとなんかこう、こじんまりしたやつもあるし、まあ、いろいろなんですけども、カラホリ町アートもでも、ね、比較的年に1回、これはやってますけども、年に1回、この秋10月ぐらいの2日間ね、やっている、結構規模大きいですよ、これ頑張ってはる、内容でして、今回は、その地域に関わっていく、そういうアートっていうものを地域に埋め込んでいく、そういうふうな活動の、いろんな話、いろんなノウハウも含めてですね、お話しいただきます。で、この日もね、たくさんのね、お客さんね、まあ、たくさん、って言っても、このスタジオ、全然広いところではない事務所スペースなので、まあ、約20人ぐらいのお客さん集まっていただいてですね、いつも意見交流してるんですけども、皆さんね、結構ね、やっぱりこういう活動をしたいと思ってるとかね、これから。もしくは今なんとなくこういう活動してるんやけども、ちょっとノウハウがわからへんから、勉強したいっていう方とかね、結構かなり今回熱心な方がたくさん現れました。現れましたっておかしいな。たくさんお越しいただきました。すいません。失礼いたしました。現れました。おかしいね。お客さんに対してね。そう、おかしいよね。お越しいただいてですね、本当に活発な意見交流が行われたので、とりあえず、まずは1回目、今日、配信しますのは、梅山さんの自己紹介を含めて、カラホリ町アートって一体何ぞやと。どういう経緯で生まれて、そしてどういう目的でやってるのか。そして、いくつか、どういう風な作品が展示されているのかというものも抜粋してお届けします。ぜひですね、このアークオーディオのね、チコアークのサイトに写真も上げてます。いろいろこの写真資料とかを参考にしながら、楽しんでいただけたらと思います。それでは、前置きが長くなりましたが、梅山康介さんの、カラホリ町アートの取り組みについて、1回目行ってみたいと思います。それではどうぞお聞きください。
今回もう、まあ、かれこれ第17回目ということで、いろいろな街アート、街づくりに関わるアートとかを、過去に何度かこの企画で紹介させていただいたんですけども、チッコ、この辺りですね、大阪港チッコエリアとか、あと、兵庫県伊丹の、 事例であるとかっていうふうな、活動紹介をさせていただいた中で、今回17回目はカラホリ、の活動を、紹介、いただきます。カラホリマチアート副実行委員長、二条大学学長の宮本浩介さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大阪にあるカラホリという町で毎年開催されている公募作品のガードイベント、カラホリマチアート、それとあの、最近宮山さんが始められたご自宅を使われて、なんですか、本当に畳2畳の空間で大学っていうことでですね、二条大学という名前、ストレートの名前なんですけどもの活動と、今日は大きくこの2つの話をいろいろ伺いまして、後半はあの本当にもう参加者の方皆さんで意見交換をするように、していきたいなと思っておりますので、まずカラホリマチアート等の紹介も含めて自己紹介していただいてよろしいですか。
あ、はい、皆さんこんばんは。カラホリマチアート副実行委員長やってます、梅山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はあの肩書きもう一つあって、あの二条大学学長と書いてますけども、実は他にいろいろ肩書きがありまして僕自身あのすごいあの好奇心が旺盛で、あのとりあえず何でもこう興味持ったらやってみたいという立ちでですね、あのマチアートもそうですし、その二条大学もそうですし、なんかこう気づいたらやってたみたいなところがあって、あと梅田に、日替わりマスターのバーがあって、ああご存知ですか。あのね、カフェじゃなくてバーの方があって、あのひっそりとやってるんですけど、そっちでもあのマスターをしてたりとか、結構なんかなんやかんやといろいろ手を出したりしております、はい。で今日は、まあ、あのそういう、ね、テーマであの地域に仕掛けるアートアクティビティでしたね、はい、というテーマで呼んでいただいて、まあ、カラホリっていうところでやってる2つの町アートと二条大学っていう話をしたいと思ってます。で、まあ多分、まあ別は多分カラホリ町アートっていうのがほとんどになるかと思うんですが、多分話す内容がすごい盛りだくさんですねたくさんあってどれから話そうかなっていう感じで、すごい脱線していきそうなんですけど、その辺はあの浅田さんに期待しながら、
いや、じゃないさんに
期待
はい、どん、ね、いい話を皆さんに交換していただければ
、はい、はい、じゃあそんな感じでちょっとカラホリマチアートの説明からざっとさせていただきたいと思います、はい、ちなみに、カラホリマチアートに来たことあるっていう方いらっしゃいます？あ、結構たくさんある。ありがとうございます。じゃあ、カラホリマチアートは知ってるけど、行ったことはない。
僕、行ったことある側です。
ちなみに、じゃあ、カラホリマチアートも知らなかったし、カラホリもあんまりよく知らないっていう人いらっしゃいます？あ、そんなに。
結構、カラホリに興味がある。もう、好きなあると。
なるほど。
カラホリマチ、有名です。有名なんです
けど。そうですね、じゃあ。はい、こんな感じで始めさせていただきます、はい、大体今日はちょっと、このお手元の資料と、このスライドを中心にじゃあ話させていただきます。でまずざっとあのカラホリの説明からしていきたいと思います、まあ皆さん大体ご存知だということなんでざっといきたいんですけど、大阪の谷町6丁目という駅と、あとまあ抹茶町ですね、大阪市の中央区というエリアにありながら、戦災に合わなくて、まだ昔の街並みっていうのはかなりたくさん残ってる地域です。でこれもね、谷区の中心にあるすごい古い、定食屋さんです。今ちょっと営業されてないんですけども、映画の撮影とかで中に使われたりとかしてるらしくて、かなりいい雰囲気です。で実はこの隣に、島屋っていう家庭料理の店があって、ここめちゃくちゃ美味しいので、あの行った
ら、
そこは今でもやってます。で、配ってる多分地図にもね、6番のところに島屋って書いてあるので、ここね、覚えてください。すごいね、雰囲気のいい、あったかい気持ちになるお店です。で、まあ、こんなね、昔のながらの街並みがあるなと思ったら、こう背景にこうでっかいマンションがそびえてたりとかね。やっぱりその便利がいい街なんでね、すぐマンションとかが増えてきております。でここも、ちょっと路地の奥入っていったところにある風景で、やっぱりあの辺坂がすごく多くて、でカラホリっていうのはあの大阪城の外堀の、にその空の堀、水の入ってない堀があって、まあ、そこはその戦時中じゃない、大阪夏の陣とかの時にですね、まあ、敵の軍が攻め入ってこないように水を張ってると泳いで渡ってこれるので、その泳いで渡ってこれないようにっていうので、水をあえて張らなく、その空の堀っていうのが、この辺の地名の由来になっています。だからそのこの辺の界隈っていうのは実は正式に空堀ってつく地名はないんですね。ちょっと玉造りによったら空堀町っていう町があるんですけども、やっぱその今でいう空堀とはちょっと離れているところなんですね。でまあそういう名残もあって、 こういった、まあ、坂がすごく多かったりしております。ここもね、商店街からすぐ入ったところなんですけど、もう坂がこうなってこう上がってきてというところの変わった地形になっております。であとですね、商店街歩いていると、こういう路地があってですね、石畳に下がずっとなってて奥まで続いていって、奥入っていったら、奥にこう長屋がたくさんあって、まあ、そこに人がたくさん住んでるっていうようなところですね。はい、その今の路地を進んでいったら、まあ、こういう光景なんですけど、実はあのこの左側が僕の家なんですけど最近は実は引っ越しまして、まあどうでもいい話なんですけどで、まあ、奥にもね長屋がたくさん並んでて、あのちょっと右に見えてるのが設計の、デザインやっておられる方が事務所を構えておられて、まあ、それ長屋を改装して事務所にされておられます。で、まあ、その横には普通のおばあちゃんが住んでたりとかね、あのすごいこの路地の中だけでもなんかコミュニティがちょっとあって面白かったりもします。であとね、こういう路地ですね、なんかこれすごいいろんなものがついてるんですけど、あの横が材木屋さんで、あの自分の趣味でどんどんどんどんいろんなものを作り続けていってもうやりたい放題です。
だいぶ占拠してますね。
だいぶしてますね。でこれ奥まで行ってもね、たくさんあってね、あのここであのその子のおじいちゃんに捕まると、うん、一つずつあの説明してくれます
捕まる
なかなか逃げれない
。聞いてほしいですね。
そうですね。それを聞くとね面白いんですよ、うん。でね、そういうとこ、あとなんかこう全然関係ないんですけど、あのこの間街歩きした時に撮って、来たる4月1日午前20時石丸大臣を行います、これ何やろうっていうのがすごい未だに不思議な。
え、石丸大臣っていう
多分なんか
儀式があるんですか。
そう、なんか全然わかんないんです多分なんかお祭りかなんかそういうのだと思うんですけど、街の中にここだけしか貼ってなくて、もう一体何なんやろ、不思議だっていう。
どこでやるどこでやるんですかね。
全然何がもう全く情報がなくてやるっていうことだけで多分見る人が見たら多分分かる。でまああとなんか、こんなねしょうもない写真もあったり、これもね面白かった写真で、
これ知ってる、
知ってますあの路地とかをねこうずっと歩いていったらこういうのがあって、よくねあの街中で見つけるんですけど、もう中にもバチ当たり大臣って書いてて、ね、
石丸大臣って結構知られてるのかなと思ったら検索5件ですからね
それでも5件出るんで
全然わからなかった
それで下に尻から腐るぞ大概ねこうあのショーかなと思うんですけどね尻からってことは台がたくさんまあ、そんな感じで、まああのまあ、長屋とかがたくさん残っててね、すごいいろんなその人の顔っていうのがすごい見える街で、あの僕がそのカラフォルニアの魅力っていうのを語るときによく言うのは、あの最近、まあ、よく言われる昔ながらの街並みが残ってて、見た目的にすごいあの懐かしい雰囲気で面白いっていうのを、ね、よく言うんですけど、まあ、そのね、見た目とかの面白さっていうのもたくさんあるんですけど、でなんかそれ見た人が結構みんな懐かしいっていう表現をするんですね、うん、でも実際あの僕らの世代の人でもよく言うんですけど、実際でもその時代、ね、生きてたわけでもなんでもなくて、うん、生まれてすぐこんな風景が街中にあったかというと、うん、特に僕らは今27なんですけども、まあ、その時代ってなんかそんなの全然なくて、うん、でも懐かしいってこうみんなが揃って言うのはなんでやろうと。でそう思った時に、なんかこう昭和レトロみたいなこうイメージであのなんか懐かしいとなんか思わされてるというか、なんかそう思い込んでしまってるっていうところもあると思うんですけど、もう一つその、僕が懐かしいっていうのを感じるのは、なんかこう人があるんですね、この街並みには。なんかその部分が面白いなと思って、そういうなんかこう人のあったかさみたいなのをなんか自然にこう感じ取ってて、なんかそれでこう懐かしいなんか雰囲気になってしまうのかなっていうのがあるんですね。で、まあ、そういった人がよく出てるっていうのは何かというと、さっき言ったみたいなのをバチ当たり大臣とかね、うん、なんかあの普段その都会に行くとすごい整理された区画があって、マンションとかやったら特に表札がもうね出てるわけでもなくて、なんかそこにこの町のに住んでる人の顔っていうのは全然見えないんですけど、ここってねもういいわっていうぐらい人の顔見えていいんですね家の前にもうものすごいもう生活感だらけだったりで、なんか意味不明にこうめっちゃ不便やんっていう風に入り組んでる路地やったり、なんかそこにねそういうところにすごい人のなんか生活っていうのを感じて、なんかそういうところに懐かしさを感じるんかなと。で僕自身やっぱそういうところがやっぱカラフォルニアの面白さかなと 思っております。で、まあ、そういう、場所でですね、カラホリマチアートというイベントをやっておりまして、僕副実行委員長ってやってるんですけども、実は、スタッフになったのがまだ今年で3年目で、あの結構若いんですね。でマチアート自体は8年、今年で8年目という結構長いイベント で、まあ、ずっとやってきてですね、まあ、大体こう経緯から言いますと、今ですねカラホリクラブっていうまあ団体がありまして、まあ、そこは中心にやってるんですけども、まあ、その前身で、カラホリ商店街界隈長屋再生プロジェクトという、まあ、カラホリクラブの前身がありまして、まあ まあ、その団体がですね、あの今のカラホリクラブやってはる人であったり、地域の人が参加して、まあ、この街並みのもうちょっと残していこうよっていうプロジェクトがあったんですね。でそこの、プロジェクトでですね、あの物件長屋の物件説明会っていうのがあって、要はその空いてる物件とかをそこでこういろいろ見つけて、そこに住みたいっていう人をマッチングさせるっていうイベントだったんですね。
説明イベントとしてやったんですか？
イベントとしてやってました。
なんかその実際見に行ってツアーで、
そうですそうです、
この物件どうですか、なんぼですよみたいな。
そうですそうです。
ああ面白いですね。
でそういうイベントに、今の、ね、実行委員長がたまたま参加してて、うん、でこの地域はそんなに昔から詳しかったわけじゃないんだけど、まあ、そういうの長屋とかにはそういう興味があって、うん、まあ、そういうのに来てで、この土地に、それがきっかけで住むようになったんですね。でそれからその人が、カラホリクラブに入るようになって、で今そのカラホリクラブっていうのはですね、理事が何人かいてて、それぞれ理事が何らかのイベントを持ってるっていうような形で運営してるんですね。で、例えば長屋ストックバンクネットワークっていうのがあって、さっき言ったみたいにその、長屋のストックを、作って、でそういうところに住みたい人と適正にマッチングさせるっていうことをしてたり、あとですね、直木35記念館って言って、直木35ってご存知ですか皆さん？そうです、あの直木賞の由来になった作家さんなんですけども、実はこの辺り出身ということで、まあ、その記念館を作ろうじゃないかっていうので、あのカラホリの中にその長屋、直木35記念館というのがあります。で、まあ、そういった形です、まあ、それの一つとしてその、実行委員長が、まあまあ、こういうイベントやったらどうやろうっていうのでカラホリマチアートをやることになりました。でその、なんていうんですかね、元になったというか、富山県に、坂のマチアートというイベントがありまして、うちの実行委員長はそのイベントがすごい好きでこう毎年通ってたんだけど、それがすごい好きでカラホリに、まあ、移り住んできて、この町でもそういうことイベントができるんじゃないかと思い立って、まあ、こういうのイベントを始めたっていう気になっています。で、まあ、それでね、年1回10月の最後の土日っていう形で続けてきてて、今年で第8回目を迎えて。でですね、カラホリマチアートの、まあ、どんなイベントかと言いますとですね、こちらにマップがあるのでちょっと見ていただいてもいいですか。これ実はあの今年のではなく、あの去年のなので足からずあの当日ですね、こういうマップを、まあ、カラホリの街の至る所に置いて来場した人に、まあ、これを撮ってもらって、あのこのマップを見て街を散策してもらいながらアートも楽しんでもらうというイベントなんですね。で見ていただいたら分かるように、まあ、あるところにこう番号が振ってありまして、左の端っこに、作家さんの名前とジャンルが一覧でずらーっとなっています。で、まあ、あの番号とここが対応しているような形になってて、まあ、これを見ながら、あ、ここにこんな作家さんいてるわとか、このジャンルの作家さん見てみたいわとか、まあ、いろんな回り方をしていただくというイベントになっております。
すごいいっぱい飾りありますね。
そうですね、この時でちょうど、確か70組ぐらい近く、その表いつも表現部門っていうその展示メインの方と、マーケットという販売メインの方がいてはるんですね。で今年は、去年は特別にその似顔絵部門っていうのができまして、3部門トータルで100組近い方がいらっしゃいました。
これやっぱ年々増えてってるんですか？
そうですね、結構都市によっても違うんですけど、うん、2年目3年目ぐらいは多分同じぐらいか、うん、もうちょっと少ないぐらいの方いらっしゃって、4、5と少しちょっと減って50組ぐらいになって、うん、まあ、でも大体50は大体キープしてる感じですかね。
この出展するものは点その今おっしゃってるような分け方っていうのは毎年、それとも都市によって分け方もその出展のマーケットがあるとかっていうのもいろいろ工夫されてる、
は
い、
そうです。初めは本当にもう、一部門だけで、表現部門だけで、販売した人はもうそこで売ってもいいですよっていうスタイル
だったんです。本当にもう展覧会としての、
そうですね。
あの、ニュアンスが強かったんですね、最初は。
はい。で、まあ、どんどんこう、少しずつ変わっていってっていう、まあ、その年ごとにまあ反省をしつつ、もうちょっとこうした方が良かったんじゃないかっていうので変えていってるような形ですね。
結構エリア広いですね。
広いです
か、ね、こうやって見ると。そんなに、これはエリアに関しては固定なんですか、それとも今年はここまで行ったろうっていうのがあったりとか。
ベースとしては固定なんですね。上は長堀通りまで、で、右は、上町筋、うん、左は、松町筋で、南が、楠木通りまでぐらいですかね、その出店エリアとしては。ただ去年、一昨年ですね、だけちょっとエリアを実験的に拡大して、このマップにも載ってるんですけど、南の方にやたらとお寺があるエリアがあるんですけど、はいはい、この辺り中寺町って言ったりするんですけど、まあ、その辺りのお寺にも協力をいただいて、まあ、お寺とか神社で、展示させていただいたり、まあ、ライブさせていただいたりとか、そういうこともやってました、ね。
ライブイベントみたいなものも同時に開催した。
そうですね。で、去年はあの展示はしなかったんですけども、はい、あのまあ、せっかくいいあの関係ができたので、あのまた去年もお願いし、何らかの形でお手伝いお願いしますという形でですね、で、例えば神津さんで能、があったり、雲来寺さんであのジャズライブがあったりと、そういった、イベントメインですかね、で行わせていた昼夜祭という形で行いました。でこれもね、あの地域の人にその普段あまり見ることないものをあの楽しんでもらえたらいいよねっていうので、やっぱ能とかってその、まあ、好きな人は、まあ、結構見に行ったりするんですよ。なかなかね、普段こう馴染みのない人は見に行かないし、で見に行こうとなると、そのなんとか能楽堂とかちゃんとしたところに行かないと見れないというイメージがあったりとかで、はい、そうじゃなくてこう地元のもう家の近いところでこういうのがこう気軽に見れるっていうのはいいかなっていうので、まあ、去年はこの能とジャズライブ自体は雲来寺さんが独自で企画されて、あの一緒にさせていただいたっていうところがあるんですけど、で、あとはまあ詩の朗読があったり、まあ、そういうのをしてました。まあ、今年もこれは、継続してする予定にはなっております。こういったカラホリマチャートというイベントをじゃあなんでやってるんかという部分なんですけども、単にその、人がたくさん集まってきてこうにぎわって楽しかったねっていうのじゃなくて、この真ん中の青い部分ですね、この3つっていうのを目標に掲げてやってます。で、1つ目がですね、あのアートをもっと身近なものに、でも2つ目が、アートとともに、カラホリの街を見ていただき、古き良き街を感じてほしい、で3つ目が、人と人との交流を大切にしたいという3つを、まあ、チャートとしてその目標として、進めております。で、まあ、どういうことかというとですね、アートをもっと身近なものっていうのはなかなかその海外とかに比べて日本でアートが、身近なもの身近でないなという実感がありまして、で特にこの普段特に日本では普段ギャラリーとか行って興味のある人は見るけども、普段そういうのを見る機会がない人はこう全然もう見ないままっていう状況があって、で特にこの地域の方って高齢の方がすごい多くて、あのもちろんこういうの好きな人もたくさんいらっしゃるんですけど、例えばこういうイベントやるんであのなんか協力お願いしますというような話を持っていった時に、いや私そんなに分かれへん、アートとか分かれへんからっていうような形であの結構拒絶されたりすることもあるんですね。でなんかそういうのじゃなくて、もうちょっとこうそんな敷居の高いものじゃないし、もっと身近に触れてほしいなと。やっぱり日本でもね、もっとそういうアートを身近にしていきたいなって思いもあるので、やっぱそういうこう底辺をこう上げていくって言うんですかね、なんかちょっと言い方があれですけど、やっぱその普段馴染みのない方にもそういうきっかけとして、あのアートをもっと触れてもらえたらいいなという思いがあります。でアートとともにカラホリの街を見ていただき、古き良き街を感じてほしいというところなんですけど、やっぱりそのこういった地域ね、あのカラホリは、雑誌とかあとはテレビとかでもよく取り上げられてて、あのすごいいい風にこう報道されたりしてるんですけど、実際地域に住んでる方って、あんまりこうそれを喜んでないんですね。でもちろんあの分からへん人がいっぱい来るっていうのが嫌っていうのもあるんですけど、うん、まあ、それともう一つですね、自分たちの街にそんなにこう愛着がないというか、結構ネガティブなイメージを持ってる人が多いんですね、うん、 全員が全員っていうわけではないんですけど、まあ、こういうイベントをやって、例えば展示スペースでこの路地の風景がすごいいいんで中尾に作品展示させてほしいんですっていう風な話をしに行くと、こんな汚いのどこがいいのとかね、あっちの綺麗なマンション使いとかねいやちょっとそれは
不動産屋さんとかでなんかそういう物件を探そうと思ってなんか言っても最初綺麗なところばっかり出してくるって話を聞くんですよ。
あ、はいはいはい、
世間一般的にそういうふうなことを言っていっても、うん、全然ここまでコロナ出したら怒られやろうって言ったら、いやそれを待ってたんですみたいなパ
ターン、はいはい、
近しみたらよくあるって話、それに近いですよね、
う
ん、
そうですね、
こっちから見たら全然その感覚っていうのはいい場所なのに、うん、向こうはボロボロとしか思ってないっていうパターンはよくあります、ね、
で本当に、そういう人が結構多くて、汚いとかそのもっと綺麗なところに住みたいとかね、なんかそういうイメージがすごい強くて、やっぱ地域の人がねそのこの街をやっぱ一番好きになってほしいなって思いがあって、やっぱそうしないとこういう街並みってその将来こう未来を残していこうというのはね難しいかも分かんないですけど、少しでも何らかの形残していけたらなという思いはあるんですけど、やっぱその地元に住んである人がその街に対して愛着がないと、やっぱこうすぐ手放してしまったらマンションになったり駐車場になったりするんですね。やっぱその住んでる人が何らかの形でただ売ってなんかマンション建ってっていうとか駐車場になるだけのよりももうちょっとなんかいい形で使ってほしいなとかいうふうに思ってもらえれば、やっぱこういう街並みも少しずつまた変わっていく、元に戻っていくって話ですね。なんかまたずっと残っていくというか、そういうことができるのかなと。だからこういうアートイベントを通じてね、地域の人にももちろん外の人もそうなんですけど、地域の人にやっぱり、自分たちの街に対する、見る目っていうのをなんか変わればいいかなというふうに思ってます。で、3つ目の、人と人との交流を大切にしたいという部分なんですけど、そのやっぱアートをもっと身近なものにっていうのと通じる部分もあるんですけど、やっぱアートを通じた、コミュニケーションっていうのをね大事にしたいなと。で実は僕自身が、このカラホリマチアートに参加したきっかけがこの部分が結構多くて、実は今年で、3年目っていうふうに言ったんですけど、実はマチアートに自体は2年目からずっと見に行ってるんですね、毎年。ですごい面白いなと思って見に行ってて、で、一番面白いなと思ったのは地域の人がゲリラで出展してるんですね。一般の人はこう出展料をもらってマップに載せてってしてるんですけど、でこのマップを見ながらこう街を散策してたら、なんか明らかになんか番号ないのに出てる人がこれは何なんやろって、まあ、そんなにその時は気にも留めなかったんですけど、後々聞いたらゲリラやったと結構実はそういう人多くて、それすごい面白いなと思って、でその人はたまたま写真をやってはるおじいちゃんで、地元の喫茶店のおじいちゃんなんですね。で普段は写真を、仲のいい4人ぐらいのおじいちゃんのグループでやってて、まあ、休みの日になったらどっか行って写真撮って現像して、で喫茶店の中にもこれでもかっていうぐらい写真が展示してあって、あとアルバムもたくさんあって自由に見れるようになってるんですけど、普段はやっぱその常連さんというか知った顔の中で見てるんですけど、このカラフルマチアートになるとこう急に外に出てきて展示パネルに展示するんですね。すると来場者って別にゲリラとかそんなの全然関係なくて、普通におじいちゃんにこの写真いいですねとか、どんなカメラ使ってるんですかとか、どんな活動してるんですか、そういうコミュニケーションを取れるようになるんですね。でその時のおじいちゃんすごい楽しそうで、うん、やっぱそういうなんか、普段はその身内だけというかやねんけど、このイベントになって外に出てきた時にこの写真っていうのを通じていろんな人とのつながりができる、なんかそういうアートイベントでそういうことができるっていうのはすごい面白いなと思って、普段そのギャラリーとかで僕自身今もやってるんですけど映像やってたりしてて、大学でずっとこうサークルでやってたんですね。で大学の中でやるとまあ知ってる人とか学内の人は見に来てくれたり、あとちょっとまた外に出てどっかのイベントに参加したら知ってる人とか身内の人とかね、それに興味ある人は来てくれるんですけど、それ以外の人って全然来てくれる機会っていうのはもちろんなくて、でもこういうところで展示すると通りがかりの人はすごい見るんですね。で、今僕さっき言ったみたいにこの町に住んでて、去年は家の中で映像の展示をしたんですね。そしたら家の向かいに家族が住んでて、 で親子と子供2人で住んでて、あの展示してたらドカドカと2人で入ってきて、これ何みたいな感じで、あのすごい見てくれたりとか、あとなんか地域に住んでるおばあちゃんがこうフラフラと通りかかって、何のこれみたいなんで話しかけてきてくれたりとか、なんかそういう、すごい急に身近になるっていうのがね、あのいいなと。で、まあ、それを通じて普段やったらコミュニケーション取る機会のない人とかともなんかつながれるっていうのはすごい面白いなと思って、だからこのイベントを通してそういう部分はすごい大事にしていきたいなと思っております。で、まあ、そういったような今言ったように3つですね、目標に掲げながらやっております。でスタッフもですねたくさんいておりまして、だいたい30から50ぐらい、あの、まあ、その積極的に関わっている人もいれば、あのピンポイントで手伝えるところだけ手伝うよっていう形の人もいてはります。みんな、まあ、ボランティアっていう形でやっておりまして、ですごい面白いのがみんな切り口がいろいろなんですね。でもちろんそのアートが好きっていう人もいるし、アートイベントが好きっていう人もいれば、あの自分はまあその見る側じゃなくて作る側としてやってて、まあ、こういうイベントにもやってみたい、であと、街づくりがすごい興味あるっていう人だったり、その、建築やっててこの街並みに興味があるっていう人だったり、あと、そうですね、何かな、もう実際ここに住んでて地域の住民だとか、そういう人もいたり、結構なんか様々で、みんななんかこう入り口がバラバラなんですね。でそういうのはすごい、面白いなって。でその入り口はバラバラなんだけど、まあ、そのさっき言ったみたいな目標3つがあって、まあ、そこに向かって いろんな切り口からそこに向かって進んでいくっていうようなイメージで運営をしております。でせっかくなんであの写真をちょっといろいろ持ってきたんで、ざっとこれは、去年一昨年ですかね、わらじんというタイトルであのわらじんに旅つけて、あのこれを街の至る所に置いていくという。
ここだけじゃない
んです。ここだけじゃないんです。
この資料にも写真ありますけど、いろんなところでやってた。
いろんなところでやってました。この作家さんは、それは結構すごいこうインパクトがあって面白くて、結構これは印象にすごい残ってる作品ですね。で、あと同じ人なんですけど、その次の年に、神津神社で、たくさんの7色の。わらじがあったり、であとこれはあの僕が初めてこの町アートに出展した時の、場所なんですけど、うん、あの長屋の2階を使わせてもらって、あのすごいこうなんていうんですかね、屋根裏みたいなすごい狭い空間で、すごい雰囲気のいいところで、ね、すごい楽しかったです、ね。うん、であとはこれは、
あ、これ覚えてます。
あ、ご存知ですか。これ面白くて、こう商店街を歩いてたらこう細い路地があるんですね。でその細い路地を入っていったら、たまたまここだけポカーンと空き地になってるところがあって、普通やったら多分この家がこの辺まであって隣の壁しか見えないんですけど、なぜかここに屋根があるんですね。だからここがちょうど坂になってて、がっていうかもうここが崖になってるんですね。でこの下がもうストーンと落ちてて、もう普通に下の家の屋根がここに来てるという。で路地をずっと抜けていったらいきなりポカーンとした空間があって、すごい面白い地域な、地域というかその場所なんですね。ちょっとこの写真だけではなかなか分かりづらいんですけど、
今もここはこの状態ですか、はい、この状態ですか。
で結構建築法とかの関係でこういう空き地ができるとね、何も建てられない状態なんですね今は。だから一斉にこの辺がごそっと空いて、もうなんか建てるとかしかできなくて、だからもうこの状態でもうずっともう放置っていう。
使えますね、こういう
空間がね、すごい良かったです。
その建築法から外れてるがゆえに、なんか遊べるところなんですね。そうです。うん、
で今日、これは去年一昨年の作品で、こういった赤いロープをずっと張り巡らされていて、ちょっと見えにくいんですけど、ここにあの黒い粘土が置いてあるんですね。で、あのここに来た人は作家さんにこうカラフルな、なんかいろんな色のストローを渡されて、あのあっこに刺してきてくださいって言われるんです。で、あのこの何ていうんですかね、紐をこうかいくぐりながら行くんですけど、こうちょうどね、こう体を低くしないといけないようになってて、でこうずっと低くしていって刺すとこになると急に上上がるようになるんですね。そんな上がった瞬間パーッと空が開けてて、だからそういう場所を見せるっていう点ではすごい面白い作品でしたね。でそういう、まあ、いろんな人がこう刺していくので、あの粘土も自体もすごい面白いなんか作品になって、すごいこれも印象に残ってる作品。あとこれも、ちょっとした、ここも古いすごい家で、なんか、レンっていう建物が カラフォルニアになるんですけど、そこから谷町筋の方に向かってずっと歩いていったら、どんつきにこの家があって、すごいなんか色も面白くて目立つんですね。でそこで実は作品はですねこの辺にいくつかあってですね、アップにするとこんな感じなんですね。でこれレースでその作ってあって、具体的にこれ何のイメージなのかっていうのを聞かなかったんですけど、なんかこの煙なんか魂なんか、なんかすごい面白い表現だなと。ちょっと写真がで分かりにくいんですけど、
交渉してこの絵でやらせてくださいって。
そうですそうです。
作家が直接言うんですか？
あ、それはね、スタッフが交渉しに行って、こういう作品をここで展示させてほしいんですけど、まあ、場所を使わせてくださいというので貸していただいて、で、まあ、OK が出れば作家さんと一緒に、まあ、スタッフがついて、作り上げていくっていうようなスタイルですね。
中に人は住んでるんですか？
住んでます。普通にここおばあちゃんが一人で、
おばあちゃん一人
心よくそこは。
そうですね。
それも何年もやってるから、そういうカラフルマチアートみたいなことやってることはやっぱ漠然と分かってはる方なんですかね？
そうですね。ここはその昔からよく借りてたので。
あ、今までもここを使うことがあったんですね。
そうですそうです。やっぱそのずっと借りてるところはいい関係とかもできてるんですけど、
まあ、今年も来たなって感じなんですね、
逆に行かないと、なんで来えへんの
って。やりなさいよ。
怒られて。
やっぱ1回目の時とかは、入店ねえよ、この子はみたいなのあるんですよね。
そうですね。だから、
はあみたいな。
初めて行くとかもやっぱり毎年多くて、やっぱ作家さんが増えると、それだけいろんな場所行くし、うん、今まで借りてた場所の中に合わない作品があったら、当然その合う場所を探しに行かなきゃいけないんで、まあ、そうなったら新しく声かけたりするんですけど、本当にその毎年、だいたい8割ぐらいはまあ以前借りたことがあるところで、2割ぐらい新しく開拓してっていう感じですね。で、あとこれも面白い作品で、これガムなんですね。でさ、これ持ってるの作家さんですなんですけど、コンパニオンの格好してこんな感じでずっと待ってるんですね。
おるおる、こんなコンパニオン。
でガムを、噛んでもらってか食べなかったらちょっとあやふやなんですけど、それをこう地面にこう貼り付けていくっていう。でそれを来た人に参加してやってもらうっていう。でこれ全部
食べた
後。
踏んでしまう。
踏んでんじゃん、むしろ踏んでる。踏んでないですよね。
踏んでない。
すいません、どうでもいいことです。それバーッと広がってくるんですか？
これでも言われませんでした、町の人。
これ結構言われそうなパターンですね。
結構言われます。
それはみたいな
癖、真似するやん、子供が。
でもそういうの結構ありますね。
あります、やっぱり。
でやっぱその辺はこ う, うまいことそこの人とコミュニケーションを取って、
そ, そこで試されますね、
なんでこういうことしたいんだろう、ね、昔結構すごい作品があって、花束を、電柱の横に置いておくっていう
作品。なるほどね。
その人自身はなんかそういうのを見て、なんかこう人の命の大切さっていうのを感じてほしいっていう作品やったらしいんですけど。
けどもそれ、でもそれは誰に言ってたらいいんですか、その作品するときは。なんかその家とかって家の人じゃないですか。電柱とかの奥じゃない、警察もいるんですか。
そうですね、その電柱になると公共になるんで、警察なんですけど、
警察になる。
多分それはね、なんか そこの家の人の前の家のなんか、なんかのちょっとね、はっきり覚えてないんですけど、はいはい、そういうのがあって、やっぱりその怒られたんですね、すごい。
怒られた、
怒られたんですよ。なんでそんなんすんねんと。でまあ、コミュニケーションちゃんと取って、まあ、どういうことがしたかったんですっていう話をしっかりできて、まあ、それでもうんっていう感じだったらしいんですけど、
それ言ってもなんかもうひねくれと同じぐらいな感じで言われますね。
でこれはあとは、お風呂で作品があって、これ僕んちのお風呂なんですけど、別の作家さんが、インスタレーションをやってまして、これかなんかティッシュで作った作品らしくて、ティッシュに色をつけて作っていく作品で、
これは今 の, その上原さんが住まれて二条大学の。
そうです、お風呂です。
あ、お風呂なんです。
あ、そうです。お風呂もこうギャラリーとして開放してるような感じですね、はいはい、当日はなかなか借りれることはないですけどね、僕ん家だったんで、使えたんですけど、なかなかお風呂貸してください。
お風呂貸してくれて、あらほんまに難しい。サンデーナイトスクープでやってましたけどね。
お風呂貸してください。
豊中の庄内市に、
はい、
寛平ちゃんが出かけて行って、庄内の人はどんだけ優しいかって、お風呂貸してもらえますかってみんなに言ってって、結構みんな入れてくれたって。テレビはなかなか大変ですよね。お風呂貸してっていうのは会場として。
家の前とかは結構借りやすいんですよ。 交渉した
でしょうね、うん、まだね、う
ん、でも家の中に入ると急に難しくなるんですよね、
うん、で2日間でしたっけ
2日間です、
まあ、2日間といえどもね結構難しいですね
家の前でもだって知らへん人がじーってそれ
見てる
見てて立ってたらちょっとってなるときはあるんじゃない
知られてるかも
みたいな、うん、なんか
なるかもしれないなかなかね そういう風なみんな分かってないっていうか圧倒的に分かってない人の方が
そうです
普通だと思うんで難しいですよねいわゆる使える場所がやっぱこうやってその展示をしたいっていう視点で見たらこういう場所もあるよねって場所もなんかこう候補がたくさんやればやるほど上がってきそうです
ねそうですもちろん
でリストアップされていくわけですよ ね去年もここ使ったから今年もみたいな感じで増えていく一方ですよねなんかちっちゃい人いますね
ほぼね立体で、うんちょっとな何の素材かはちょっと
あのまま家に入ってきそうですね
怖い怖い
ちっちゃい人がいて入ってきたみたいな感じじゃないそうですね
これは空き地ですか
これ空き地ですこれも同じようにはい
覚えてます、ね、
これは、その言ってたあの写真好きのおっちゃんが言ってる喫茶店です、ね、で去年はあのちょうど写真をこうちょっと趣味でやってる4人組が出展したいって出てきてて、その本格的にやってるわけじゃないけど、その写真がすごい好きでグループでやってますっていう人がいたんで、もうじゃあここしかないやろっていうのでやったら、そのおじいちゃんだとそのグループの4人とですごいなんかいいコミュニケーションができたみたいで、おじいちゃんらもすごい喜んでくれて、出展した方も喜んでもらえて、そういう意味ではすごいこの面白かったですね。
雨の日とかってどうするんですか？
これ雨の日はね、一応雨の日でも小雨なら一応やるんですね。で基本的にその雨天延期っていうのはなくて、雨降ったらもう完全中止なんですね。
ああ、今までありました？
いや、ないです、今まで。
わすごい晴れ男がおる。
でもね、やっぱちょっと降ったりとかもしてて、うんうん、それでもまあこの2日間のためにやってきたんで、うん、もうなんとかしてやろうっていう。
そうですね。
そりゃそう、雨はね、長いの街はとか本当に難しいですね、
うん、で作品、あ、ごめんなさい、作品の近くに作家はいるんですか？
あ、そうです、基本的に作家さんにはその展示してるところに常駐してくださいって言ってるんですね、うん、っていうのもやっぱその趣旨から趣旨にもあるんですけど、うん、やっぱそのいないとその作品が何か分からん場合が結構多くて、うん、どういう意図で作ったんかとか、うん、あこれは何なんやとかねそういうのをこうしっかりコミュニケーション取ってほしいやっぱ来る人に、普段そういうのを接する機会ない人でもこういう意図でこういうのを作ったんですって言ったら、うん、あなるほど面白いなって分かってもらえたりとかねそういうのもあるので、うんでその逆にその作家さんにも地域の人のコミュニケーションを楽しんでほしいというのがあるので、まあ、基本的には常駐してくださいと伝えています、
まあ、期間が長くないからその辺も結構物理的に
そうですね結構その他のイベントとかねすごい長い期間で作家さん前からずっとそこに住み込みみたいな形で在住しながら作品を作っていくっていうのも多いんですけどなかなかこの地域でそういうのをやるの難しくて、まあ、
でもやっぱり常駐がどうしてほしいっていうのは確実にその作家さんとそこに来る人とか地域の人とかとやっぱりコミュニケーション生まれること自体も目的だから、
はい、
作品を置いてと作家さんいないっていうわけにもならないじゃないですか、
ね、そうですね、はい